楽和会ヘルスケアシステムでは5000人を超えるスタッフが医療、介護、健康、保育、教育、研究の分野で活躍しています。その医療を担う楽和会丸田町病院は急性期病院として近隣医療機関との連携を深め、手術の受け入れや救急の対応も積極的に行っています。夢、そして誇り、この町で楽和会ヘルスケアシステムです。
京都リバーサイドウォーク水曜日リバ研のコーナー、月に一度は楽和会丸田町病院からゲストをお迎えしてお届けします今日の健康楽和ラジオの時間です。ナビゲーターの佐金幸子です。この時間は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたします。さて今回ゲストにお越しいただきましたのはこの方です。では自己紹介をお願いします。
丸田町病院市の訓練士の中岡久志と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。中岡さん、今日は市の訓練士ということでお越しいただきました。実は丸田町病院の方には今年の5月のゴールデンウィーク明けから眼科ができたということです。このなぜ眼科を設けることになったんでしょうか、教えていただけますか。
はい、丸田病院で眼科専門のアイセンターという病院ができまして、そこですごく眼科のニーズが高まっておりまして、その中で丸田町病院でも眼科を作って周辺の患者様のニーズに応えていけたらいいなという思いで眼科開設に至りました。
そうなんですね。やはり病院ということで他の診療科もたくさんあると思うんですけれども、はい、その診療科との連携、相互連携などはどうなっていますか。
そうですね、結構眼科の病気というのは全身の病気と合併することが多くて、糖尿病とか、例えば腎臓病とか、そういう方が目の中出血起こしたりすることが結構多いので、その中で総合内科とかと連携しながら全身状態と眼科を一緒に受診していただいて、定期検診という形でしっかりと精査させていただくような形を取れてます。
そうなんですね。なんかやはりそうやって病院で見ていただけるというのは、ね、総合連携していただいているというのはとっても安心だなと思います。はい、もう中岡さんがお考えになるこの眼科の必要性みたいなことっていうのを教えていただけますか。
はい、やっぱり眼科というのは見え方が見え方に直結する科であるんですけれど、なかなか見え方が良くなったとか悪くなったっていうのはなかなか日常では気づきにくいところがありまして、初めて眼科に来て目の中に病気があるっていうことが発見される患者さんも結構多いので、見え方に問題がなくても、1ヶ月に1度とか、半年に1度ぐらいは眼科定期受診していただいて目の奥をしっかりと見ていただきたいなとは思ってます。
そうなんですね。なかなかそう確かに気がつかないかもしれないですね。
はい、
今自己紹介で中岡さんは視能訓練士っておっしゃっていただいたんですけど、この視能訓練士というのはどういうお仕事になりますか。
はい、視能訓練士というのが1971年にできた国家資格なんですけど、はい、簡単に言うと眼科医と同じくらいの目の知識を持った検査技師だと思ってもらったら大丈夫です。小さい子どもさんとか、
はい、
成人の目の検査は当然なんですけど、年齢に関わらず幅広い年齢層の目の検査をできるような検査の練習をして資格を取っているので、目のことであればどんな検査もできるのが視能訓練士という資格になります。
そうなんですね。私たちの味方っていう感じがすごいしますね。何でもご相談できそう。はい、今検査っておっしゃったんですけど、眼科の検査ってどういうものがあるんでしょうか。
眼科は、まあ、一般的には視力検査が有名だと思うんですけど、視力検査に加えて、まあ、目の奥の写真であるとか、
うん、
あのまあ、よく CT とかあると思うんですけど、
あ、はいはい、あの、はい、頭取ったりお腹取ったり、
ね、頭の CT があると思うんですけど、はい、うんうん、まあ、目専用の CT とかもありまして、それを撮影したりだとか、
はい、
あとはやっぱり小さい小児の子どもさんは、うん、なかなか目の検査は難しいところもあるんですけれど、まあ、小児に合わせたあの動物とかを使った視力検査方法もあるので、そういったものを使って、まあ、視力評価をさせていただいてます。
あ、そうなんですね。なんかあの今その視力検査って、あの子どもさんはやりにくいとおっしゃったんですけど、難しいものなんですか？
そうなんです。やっぱり子どもはやっぱり大人と違って上とか下とかあのしっかりと正確に答えられない子も多かったりとか、
確かに、
でやっぱりじっとできない子どもさんも多いので、
うんうん、
その中でどういうふうな形でその子の見え方を評価するのかっていうのが一番視力レンズに必要とされている技術ではあると思うんですけど、
そうですね、確かにこうあの見えなくてわからないのか、あのただ落ち着きがなかっただけなのか、
そうなんです、
なんかその質問が分かってないのかとか、その辺がわからないということですよね。
はい、
あ、確かに難しいかも、うんうん、そういうことをプロとして見ていらっしゃるということですね。はい、うん、あのまずその眼科大変あの受診するのは大事ということもおっしゃっていましたけども、どういった時にまずは受診したらいいんでしょうか？
基本的には、まあ、何もなくても受診はしていただきたいんですけど、まあ、特に本当にあの、車の免許更新がそう最初は通ってたのが最近通りにくくなったとか、
はい、
あとそうです、あと光が眩しく最近感じたりとか、
はあ、
であとは人の顔とかがあの急に2つに見えたりとか、
はいはい、
で目の奥が痛いしんどいとかっていうのも、うん、まあ、病気が隠れてるサインであるので、
はい、
そういった時にはなるべく早めに受診はしていただきたいなと思います。
そうなんですね。いや、あのこれが急になんかこうチカチカしだしたりとか急にしんどいとかだと、あ、受診しなきゃって思うんですけど、徐々にだと気がつかなかったりとかもしますよね。
そうなんです、は
い、あの私がそうで、なんか全然あの気がつかなくてじわじわと悪くなってたみたいで、なんかあと気がついた時に乱視が進んでて、まあ、あのちなみに老眼もあったんですけど、なんかそういうので見えなくなってることに自分が気がつかなくて、であの初めて眼科に行って乱視がありますよって言われて驚いたことがありました。のであれですね、自分では大丈夫と思ってても普段から受診するということはやはり大事なんですね。
そうなんです。で普段はまあ両目で物を見るんですけど、眼科ではこう右目左目片目ずつ検査するので、
はい、
やっぱり普段生活してる限りでは本当に気づきにくいので、
うーん、
眼科にも来ていただきたいです。
じゃあちょっと検診という感じで行った方が良さそうですね。うんうんうん、今先ほど小さいお子さんの検査のお話が出てましたけど、やはりあの子どもさんっていうのは眼科積極的に受診した方がいいんですか？
そうなんです。子どもの視力も、まあ、成人がどんどん身長が伸びていくのと一緒で、視力っていうのもどんどん育っていくんです。
あ、そうなんですか。
でその視力が育っていく段階で近視とかがあまりに強かったりすると物が見えにくい状態が続いてしまうので、そういう状態が続くと視力の成長が一定でストップしてしまうんですよ。
はい、
そうなんです。なのであの大人になっても視力がもう全然見にくい状態のままでその先の人生生きていかないといけなくなってしまうので、なので、まあ、できるだけ小さい時にその見えにくさっていうのをどう評価してあげるのかっていうのがすごく大事になってきます。
反対に言うと、その小さい時早めに見つかったらあのこう矯正していくというか、そうひどくならずに済むということも考えられるんですか？
そうなんです。すごく早めに見つかって早く矯正するほど治療効果がすごく大きく出るので。
そうなんですね。じゃあちょっと、はい、ね、あのできるだけ小さいお子さんいらっしゃる方は余計気をつけてちょっと受診させてあげた方が良さそう。
そうなんです、はい、
でも小さいお子さんっていうと定期的に検診があると思うんですけど3歳児検診だとかあと、まあ、学校でも検診ありますけれどもそれだけでは不十分なんですかね。
3歳児検診は、まあ、あくまでも見え方のスクリーニングなので、
はい、
そこまで細かな検査はしないんですよ。
あ
なので、はい、そこで引っかかってこない子も本当多くて、
へ
中学生ぐらいになってからなんか見にくいですって言って眼科に来た頃にはもう、うん、そこからは治療はなかなか難しいのでそういう子も多いのが現状なんです。
そっか。じゃあきちんとその、まあ、いわゆる定期検診だけではなくって病院で受診するということはとても大切だということなんですね。
そうですね。
ね、さっき、はい、そしておっしゃってたように小さい子の検査は難しいっておっしゃってたのでそこもやっぱりプロの手できちんと検査していただくっていうのが必要なんですね。そうかお家で何かこう気づくきっかけみたいなことってありますか。
お家ではやっぱりテレビとか本をすごく近づいてみたりだとか、
はい、
顔をその右とか左に振ったまま物を見ようとしたりとか。
あ、じゃあどちらかの目で見ようっていう感じなんですかね。
はい、はい、そういうのがあるとやはりどっちかの目が見にくいとかいう証拠になるのでその時はすぐ眼科に来てほしいです。
そうなんですね。じゃあちょっと気になった方はぜひお気軽にね受診しに行っていただきたいなと思います。はい、でまずこう視力のことを考えるとメガネっていうのもやっぱり重要かなと思うんですけどメガネを合わせていただくっていうこともやっていただけるんですか。
あ、メガネも合わせます。
あ、そうなんですね。はい
はい、
じゃあよくメガネ屋さんに行ってメガネ屋さんにあるなんかこう、ね、視力測ってもらうところで合わせたりしますけどそうじゃなくて先に丸太町病院の、眼科で視力合わせていただくっていうようなことですかね。
あ、そうなんです。病院で視力を合わせて、
はい、
でその結果を処方箋としてお渡しするので、
うん、はい、
その処方箋をどこでもいいのでまあ、メガネ屋さんに持っていただくと、はい、あとはフレーム選ぶだけでメガネ作ることができるので。
なるほど。じゃあより信頼しているお医者さんにしっかりと検査していただいたものを、はい、まあ、メガネの、ね、フレームはお好みがあるでしょうからどこでもいいですよという形ですね。
はい、
なるほど。はい、でもこういう、ね、目 の, 病気の方とかが診療を受けていらっしゃるんだったらそのメガネ合わせていただくだけにちょっと時間取るのはダメなんじゃないかと思っていらっしゃる方もあるかと思うんですけどそんなことで診療科に行っても大丈夫なんですか。
はい、あ、その時は全然いつでも来ていただいて大丈夫なので、
うん、そういうメガネ の, 合わせていただけるお時間とか決まってるんでしょうか。
あ、一応、
はい、
11時までが丸太町病院の外来時間になってるんですけどその11時が終わったら11時半から時間をかけてその目の検査をしなければならない専用枠を作ってるので、
はい
はい、時間かかる方は11時半の専用枠を取って時間かけて、はい、しっかりと合わすのでその時はご遠慮なく来てください。
なんですね。じゃあちょっと安心された方も多いかと思います。はい、中岡さんが考えられるこの丸太町病院の眼科のいいところっていうのをリスナーの皆さんに教えていただけますか。
今現在で丸太町病院の眼科はすごく小さいんですけど、まあ、小さいがゆえに患者様と1対1で僕しっかり検査員お話聞かせていただいてそのニーズに合った治療とか、まあ、診察先生にしていただくんですけど、まあ、大きい眼科ではなかなかしっかりとお話傾聴できないところもあるのでしっかりとお話をさせていただくお話を聞かせていただけるってことがすごく一番の丸太町病院のいいところかなと思います。
うん、安心ですよね。そういうふうに、ね、しっかり聞いていただけると、
はい、
でも今小さいんですけれどもっておっしゃったんですけれどもやはり目の病気とかになると手術したりとかいろいろあると思うんですけどそういった場合はどうなんでしょうか。
あ、今現在では丸太町病院では目の手術はしてないんですけれど目の手術が必要になった時は山科のアイセンターの方で最新の機器がたくさん揃っているのでそちらの方に紹介させていただいてより最新の手術を受けていただけるということもできます。
そうなんですね。もうじゃあその手術のところまでもう全部あのご相談してお任せして大丈夫ということなんですね。
はい、大丈夫です。
ありがとうございますね。あのリスナーの方も聞いていらっしゃってちょっと安心されたかなというふうに思います。で何よりもあの丸太町病院に、ね、眼科ができたということで、あの近くに眼科ができてとても喜んでいらっしゃるかなと思いますので、あの今お話伺っているとあの中岡さんとても優しくお話聞いてくださいますので、はい、あのぜひお気軽に、ね、受診、まずは受診していただくのが大切ですよね、はい、
そうですね、
はい、じゃぜひ受診していただきたいと思います。お忙しい中、中岡さんどうもお話聞かせていただいてありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
本日のリバ研のコーナー、今日の健康楽和ラジオ、ゲストでお話しいただきましたのは楽和会丸太町病院市の訓練士の中岡久志さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
この時間は楽和会ヘルスケアシステムの協力でお送りいたしました。